若い人たちの素晴らしい証を聞いて、なんで私のようなものがここに立つのかという不思議な感じがしますけども、この教会は本当に小さい頃から育ってきた人たちが青年なり壮年なりこうずっと上がってきているというのがね、素晴らしいなと思うんですよ。私の知っている多くの教会は教会学校でだいたい小学生でですね、終わりで、中学になるとだいたい教会に来なくなると、こういう教会多いんですね。私もそういう経験をしてきました。もう中学になるといろいろな、様子が変わってきて、だいたいもう教会に来なくなる、ほんのわずかな人が残っていくっていう、ここの教会はそのやっぱり一品のような、ね、働きがあって、それが子どもたちの中に霊的なものを、ね、残していって、それがずっと積み上がってきているっていう、そのことをね、とても教えられます、励まされます。感謝です。何を言ったらいいんでしょう、この後今日はイスラエルの新年だということで、なんかさっきおめでとうございますとか言ったんですが、あれいいんですか言うて、イスラエルには今どのくらいのメシアニック自由、イエス様を信じているユダヤ人が何人ぐらいいるのかということを私はちょっと知りたかったんで、 YouTube といろいろ調べたんですが、ちょっと分かりませんでした。分からなかったんですけども、今イスラエルにはですね、いろいろな動きがあって、特にインターネット革命というのが起こっているそうですね。若い人たちがみんなスマホを持っていると、でスマホでいろんな情報が簡単に手に入るという時代が来ている。これも世界の中どこでもそうですよね。もう私たちの古い時代から考えられないようなことがスマホで YouTube で簡単に見れる、簡単に情報が入ってくるという、これはもう以前は考えられない、10年前は考えられないようなことが今起こっています。インターネット革命ということが起こっている、そういう世界の情報が瞬時に入ってくる、世界で起こっていることが目の前ですぐに放送されるみたいなね、そういう時代が来ているんだなということを教えられます。TBN イスラエルというその YouTube のコーナーがあるんですが、その情報によるとですね、救われた人たちの、このユダヤ人の救われた人たちの証を、ヘブル語と英語で流しているそうです。でその証のビデオを見ている人たちが、とても関心を持って、そのビデオを見ている人たちの数が非常に多くなったと。ヘブル語の視聴者が約1億5000万、英語の視聴者が約4億5000万というような数字が紹介されていますけれども、イスラエルの人口は1000万ぐらいですよね。それなのになんで1億5000万の人が見ているというのは、やっぱり一人の人が何回か見ているとかいうようなことだと思います。しかし今日ユダヤ人の中で特に、学生たちの中にですね、大きな変化が起こっていると言われています。このような情報を簡単に見ることができる時代で、イエス様を信じてクリスチャンになったという人たちが堂々と証しをしているんですよね、顔を見せて。それが瞬時に世界中に広がっている。トム・ドイルという方が CBN ニュースの中でこういうことを言ってますけども、この方は今イスラエルと戦争しているガザの地域に15回入ったそうです。彼は宣教師ですね、中東地区の宣教師で、中東のあちこちの国をこう回っているようですけども、今シリアとかイラクとかイランとかいうイスラムの国の中にすごい勢いでクリスチャンが増えている。それはもう数では出せないぐらいです。どういう形で増えているかというとですね、イスラムの人たちが夢の中でイエス様に出会ったという話がたくさんあるんだそうです。 イエス様に出会ったという人がすぐにクリスチャンになったわけじゃないんですけども、その後彼らは聖書を読みたいとか、聖書に関するラジオを聞いたり、インターネットでいろんな情報を得たりして、だんだんイエス様を信じるようになっていったみたいです。で、その数が非常な勢いで増えているということを、言ってます。そしてこのイスラム教の人がクリスチャンになった時ですね、大きく変わるのはイスラエルに対する見方が変わるんだそうです。イスラム教ではイスラエルを憎めと徹底的に教えられてきている。その人たちがクリスチャンになってイエス様を信じるようになったらですね、イスラエルを愛するものになったと。憎しみが変わって愛に変わっていっていると言うんですよ。三条の水君の中で、あなたの敵を愛せよと御言葉がある。こんなのはコーランの中にはない、敵を愛せよと書いてあるということから、彼らはイスラエルを愛する人に変わっていってる。もう憎しみがなくなったと、そういうことを言っております。これってあれですよね、国連の力ではできないことですよね。イエス様にはおできになる。人の心を変えることができるイエス様にしかできないことではないかと思うんですね。特に女性の人たちが夢を見る場合が多いそうです。そしてその人たちがイエス様を信じた後、子供たちに伝え、さらにご主人に伝えるっていう、そういうことがですね、起こって家族がみんな救われてイエス様を信じる人になっていったというようなことが、報じられています。皆さんチャーリー・カークの話も聞いてると思いますけど、私はそれもいろいろ調べてたんですけどまあね、あの暇ですから、あの退職後の、趣味はバイブルトークとこのあれですけども、何の話でしたかね。先ほど聖歌を歌いました。歌いつつ歩まんと、皆さん2番どういう言葉だったか覚えてますか。はい、覚えてませんね。2番、恐れは変わりて祈りとなり。恐れは変わりて祈りとなりというのがありました。恐れが変わって祈りとなる。これから聖書を読んでいただきますが、この聖書のお話、短いお話ですけども、このお話の中で恐れが祈りに変わったでしょうか、変わらなかったでしょうか、どうだったでしょうか、そのことを頭に置いて聞いていただきたいと思います。もう一つ、この短い話は紙芝居にすると何枚の絵になるかということも考えてほしいんですね。まあ3枚か4枚ぐらい。はい、では今日は特別にトミちゃんにお願いします。
さて、その日夕方になって、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われました。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れしました。他の船も一緒に行きました。すると激しい突風が起こって、波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになってしまいました。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられました。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですか?と言いました。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われました。すると風はやみ、すっかりなぎになりました。イエスは彼らに言われました。どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？彼らは非常に恐れて互いに言いました。風や湖までが 言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。
ありがとうございました。いくつの場面になると思いますか、この話ですね。まあ、私たちはいつもバイブルトークでそういうふうに言うんですよ。なんでこんなことを言うのかというと、聖書を開けてませんね。聖書の活字を見てません。はい、初代教会の人たちも聖書を持ってませんでした。彼らは話を聞いてイメージを描いてたんですね。光景を描いてて、こうビジョンですか、そして覚えてたわけです。はい、初代教会のクリスチャン、信仰持ちたいですか。彼らは聖書を持ってなかった。活字見てませんでした。しかしイメージで覚えてました。水村先生ね、絵が得意な先生で、パッとイメージでもう絵ができるんだそうです。すごいです。私ダメなんですけど、努力して頑張らないとダメなんです。皆さんどうですか、すぐにパッとイメージ描けますか。ダメ、はい。得意な人がいるんですよね。子供たちは得意です。子供にね、紙配ってね、あ、今の話書いてって、四つ折りにしてね、紙配って書いてもらう。ここ面白いですよ。楽しん で聖書の学びができるんですね。はい、何の話でしたか。今日この話から私は3つですね、ポイントを挙げてお話をさせていただきたいんですが、3つ目は時間の関係で多分なしになるかもしれません。まず第一に、イエス様が向こう岸へ渡ろうと言われた場面ですね。向こう岸に渡ろう、何も難しい言葉ではないんですけども、この時までイエスは何をしてましたかね。向こう岸に渡ろうと弟子たちに言ったんですが、それまではイエスは大勢の群衆にお話をしてました。これは湖岸の話ですね。湖岸にたくさんの人たちが集まって、そしてイエスはその人たちにお話をした。その後にイエスは向こう岸に行こうと言われた。群衆はどうなったんでしょうね。例えば水野先生がここでお話をして、これからちょっと向こう側に車で行くからって皆さんを残したまま行ったとしたらどうでしょう。残ったまま解散しないでよ、皆さんもうお帰りください、話終わりましたとか、そういうことを言わないでイエス様は向こう岸に行こうと言っちゃった。群衆は残されたままでした。聖書によれば群衆を後に残したまま、大勢の群衆はそこに置いてきぼりになって、イエス様と弟子たちが向こう岸に行った。はい、いいですか、この場面わかりますね。皆さん、私が群衆の一人だったら、あれ、あら、行っちゃったってこんな感じで見とったと思う。はい、二つ目は、ごめんなさい、向こう岸に行こうと言ったのが一つですね。そして弟子たちがですね、その後にね、嵐になってですね、船に水がいっぱいになってきたと。その時に、先生、私たちが溺れ死んでも構わないんですかって言いました。はい、これは恐れが変わって祈りとなったでしょうか。嵐ですね、水が船の中にいっぱいになってきました。弟子たちはイエス様に向かって、イエス様、先生、私たちは溺れ死んでも構わんのですか。これは恐れが変わって祈りになったんですかね。皆さん自分で判断して決めてください。イエス様に言ってるんですが、これ祈りですよね。祈り、こんな祈りある。イエス様に向かってこんな言い方ってあるでしょうか。なんで彼らはそんなちょっとトゲのあるような言い方したんでしょうか。イエス様、助けてください、 溺れ死にそうですって素直に言わなかったんですよ。死んでも構わんのですかとか、こんな言い方なんかちょっとおかしいと思いません？三つ目に、それは一番目ですね。イエス様はその後、なぜ信仰がないのかと言われました。風と波が静まった後ですね。なぜ信仰がないのか。じゃあイエス様はどういうことを信仰だと、これなぜ信仰がないのかって、信仰って何でしょうか。皆さん、未信者の人に聞かれたら何と答えます？ここでイエス様はなぜ信仰がないのかって言ってるんですけど、信仰があるとしたらどんなことになるんでしょうか。そういうようなことをですね、今日一緒に見ていきたいんですけども、まずこのトゲのある言葉、先生私たちは死んでも構わんのですかと、こんな祈りはあるでしょうか。イエス様に失礼ですよね、言い方が。しかし私はこの言葉を聞きながらね、気持ちわかる。なぜ？イエス様寝てるやん、私たちのことを放ってね、よう寝ておれるなと。こちらはもう命からがらで、もう死ぬか覚えるかという時に寝てるやん、無責任。ちゃんと何とかしてくれないか、一緒に水をかき出すとか、なんか一緒に何かやってくれるのは当たり前のに寝てる。それがまずちょっとカチンときてた。もう一つある。向こう岸へ行こうと言ったんだ、誰やと。大体最初の言い出しっぺはあなたじゃないです。そしてこんなことになってるのに本人知らん顔して寝てる。これでカチッときとったんですよね。からそれで何を、ただイエス様助けてくださいという言い方じゃなくて、死んでも構わんのですか言った、思わず言っちゃった。この気持ち分かります？皆さん分かるんですよ。私はこういうちょっとトゲのある言葉というのは自分もよく言うから、家内にね、分かりやすい。イエス様はなぜ信仰がないのかと言われたんですけども、一つ信仰というのはイエス様が共におられるから大丈夫と彼らは思わなかったんですね。イエス様は共にいるけども、嵐や波や風があまりにもきつすぎる。彼らは漁師だったんですからね、海に慣れてたはずです、この湖はね。でこんな経験は前にあったけども、今日この日は特に激しいと、いつもよりもすごいと。それでそばにイエス様がいるけれども、波や風の方に心を奪われた。そっちが彼らの思いを支配して、イエス様が共におられるということを軽く考えたんですよね。これは一つですね。だから信仰がなかったわけ。その点において、あ、イエス様が共におられるから大丈夫なんだと、こうは思わなかった。だから信仰がなかったですね。ここでもう一点あります。もう一点信仰がなかったということはどういうことでしょうか。向こう岸へ渡ろうとイエス様が言われたんだから、必ず向こう岸に行くはずだと。途中までで引き返すかもしれないけども、一応向こう岸に行きましょうと言わなかったんですね。イエス様、向こう岸に行こうと言われたんだということは、向こう岸に着くはずですよね。イエス様が言ったんだから、途中で引っ返すとか考えてなかったんです。必ず向こう岸に行くと信じる信仰が彼らになかったで、むしろ彼らはイエス様のそのことを言ったことを責めてる。 イエス様の言う通りにしても途中で問題が起こって信仰を失いそうになるということを皆さん経験ありませんか？小さな問題であっても大きなことであっても大なり小なり私たちはそういう経験をするんですよね。イエス様が言われたからそれの通りにしたらなんでこんなこと起こった、私経験したことをちょっとだけ明かしさせてください。私たちは滋賀県の大津の教会に42年ぐらい牧会していたんですけども、最初10年ぐらい経った時に私と家内と家族子供たち4人6人でハワイに行ったんです。おお、豪華なハワイ旅行ですか？いや違います、1年近く行ったんです。一番下の子が2歳一番上の子が4年生ぐらい、小学校4年生学校休んで1年近くハワイに行った。優雅な生活でしょう皆さんと思う難民のような格好でハワイに行ったんですそこに行くきっかけになった話があります。それはその私たちの教会で初めてですねユースミッションのチームが来たんですね。5人来ました。ピーターという人はオーストラリアの方、それからイギリスから2人、南アフリカから2人、全部で5人ですけども、この人たちが、ね、1ヶ月ほど教会に寝泊まりをして奉仕をしたんです。で、私たちは初めてこの人を迎えるのユースミッション初めてでしたから、彼が来たと聞きました。あなたたちこんな長い間ねここで何するんだ、私たち初めて来たから、僕はこっちが頼んできてくださいって言ったんじゃないから、向こうが来たいって言うから来た、来た以上はあなたたち何をするつもりって聞いた。だからこう答えた。午前中は主が何を言うかを聞く時を持ちます。午後は主から言われたことをします。お、えらい分かりやすいやん、シンプル、面白い、やってって言って頼みました。で、彼はですね、公園に行ってトラクトを配ったり、時には教会の庭の 草を取ったり、いろいろなことをやってました。ある時、一人のリーダーのピーターという人がね、来て、この教会の建物で何か修理するとこありませんかって言った。修理するとこって、あんまりない、まあ、古い街道だったんですね。もう、ちょっとベニヤ板とかね、いろいろ出て、そういえばちょっと雨漏りがしてるところがあって、ベニヤ板がちょっとね、めくれそうになってるとこあるから、あれを外して、新しいベニヤ板をつけてもらう。そう難しいことじゃないから、まあできるやろうと思って、頼みました。だから、OK! 任しといてとかいう感じでね。それで、彼らがやり始めたんですけど、もうバリバリ吐いていってね、ちょっとそこら辺はまだいやんそのままでもね、思うやんともうバンバンバンバンって吐いていって、そしてここも雨が持ってるってだんだんね上に上がっていったんです。で、天井の裏に入って持ってるなんとその上がね十字架の塔だったんで、当時の塔は日の宮ぐらいみたいな形で、ね、その上に十字架がついとった。上がっていって、だんだんその上に上がって、なんとね、その塔全部取り壊しちゃった。教会の建物に、それじゃなくても古い建物に十字架がなくなったらどうなるんやろうと。いや、任しといてと。なんとかするからって言うんですよ。で、塔がなくなっちゃって、とうとう。で、彼らはね、ちょっと材木と、どういう塔をこれから作ってほしいかっていうから、あ、今までは日の宮村みたいだったから、これからちょっと三角の塔 で十字架がパッとついてね、そういうようなかっこいい塔を頼むわって言ったら、任しといてって。で、ホームセンターに行って材木と、トタンの青いトタンのブリキですか買ってきて、そして彼らが作り始めた。お、見事なものができたんですよ。こう三角でね、十字架がこうついて、なかなかやるなと思ってね。そしてどうしてあげるんやろうと思ったらね、 なんかあの車ないかって言うんですよね。どうしてあの車をそこにつけてこう上に上げるっていう。車ないかって言うから、私見合わせてた子供が乗っていた上車がもう使い古してたのがあって、この車やったら使えるよって言ったら、おいいのがあったって言って、それを外して、そしてその十字架のそこにつけたよ、4箇所見事にちゃんと、そしてロープを引いて引っ張ってこう上に上がっていくように滑車をつけて、ね、よう考えてね、あらうまいことやるなと。公平があるでしょ、壁が、この壁伝いにずっと上がっていくのよ、こうして、うまいこと考え、賢いなやっぱり。信仰のことだっけかと思ったら、えらい賢いな、ずっと上がっていったのよ。すごいすごいって言ってね。ところがここからね、こうならんといかんね、だこれがここで止まっちゃった。でこうやって上がってた、全然動かない、この上。それでどうするんやろ、これからどうするんかなって。だから彼らはね、なんかね、もうちょっと祈るとか言ってね、祈ってたんですけど、まあ明日日曜日だから、まあ、みんな日曜日来て帰る、塔がなくて十字架なくなったらみんなどう思うかなんですけど、まあ、当時まだ20人ちょっとぐらいの人数だったから大したことになったんですけど、来て、みんなで礼拝の後、じゃあみんなでやれば上がるやろうと。でもあの家内なんかも小さい子供をね背負ってね、おんぶした格好で、えんやこーらって、ね、みんな引いたわけですよ、礼拝で終わった後。一生懸命えんやこーら、えんやこーらという感じですね。想像できますか皆さん、あの辺ね、教会の前琵琶湖なんですけど、その前に道路が4車線の道路が通っていて、新しい道路ができてね、で歩道もあってですね、でふと見たらね、たくさんの人だかりができてね、日曜日だったから、でみんな面白そうに見てるんで、こうやって、おーおーおーとか言って、それでこう慌てみんなでやればいけるかなってやってたらね、やっぱりねこれ以上いかんなんですよ、こうなってこんなになってこんなになって、でちょっとピーターに聞きに行ったら、彼は屋根裏でね何してるかって祈ってんね。なんだこの時祈る時かなって。それで皆さんどうなったと思いますか、この後見事に主が働かれたんですけど、こうなってこうなってこうなって、みんなでやらこう引っ張ってるクリスチャンの兄弟姉妹みんな気楽なもんですよ、もう誰か次は何かの指示があるやろうって、それを待ってただこうやってた、たくさんの人が見ている中の一人の人がある姉妹に、皆さんあなた方はあれ上げてんですか下ろしてんですかって聞いて、いやあれは上げてんです、また、ね、いやあれじゃ上がらみませんよ、私が何とかしましょうかって言ったの、で返事する前にこの姉妹が私のところに言いに来て、先生あの人がね、ある人がね、何とかしましょうかって言ってきてる人がいますって言うから、え私急いでピーターのところに、屋根裏で祈ってる人たちのところに、ピーター今ね何とかしようという人が現れたけどどうするって言ったら、ハレルヤープレイザロードとか言って、何あなたそれ期待してたのかなと思うような、いやいやそれは待ってくれとか言うんじゃなくてね、そう言ったんですよ。そしてなんとその人が当時教会の前に琵琶湖大橋っていう橋をね、大宮橋かな、大宮橋という橋を作ろうとして工事が進んでた、でその工事現場が教会の隣にあったの、そこにいろんな資材とか置いてあってね、でたまたま日曜日だったんですけど、そこに監督さんがおったの、で監督さんがそれ見に来た、であれあげてんねや下ろしてんねんって聞いたので、私が何とかしましょうって言った後、お願いします。なんとこの人はその後大きなクレーン車を教会の庭の門のすれすれのところを入ってきて、でっかいクレーン車が入ってきて、 あれをガッと掴んでヒューッと上げてドンと下ろしてその横に飛び職の人をドンと乗せてもう一回グーッと上げてヒュンヒュンとして飛び職の人が降りてパッパッパッパッとネジ締めて終わり。皆さんどう思いますか、これ本当に行き詰まった時に神様は働かれるんだということを私は目の当たりに目の当たりに知らされて、彼らの信仰すごいと、私もこういう信仰を学びたいというのがあってハワイに行ったわけ。単純ですからね、こっちも1年近く行きました。だけどそんな信仰はあんまり学べなかったみたいな伝道について学んだ伝道しかし皆さん、神様は私たちが言われた通りにしたとしてもすぐに順調に全てがうまくいくとは限らない。この今のお話もイエス様は向こう岸に渡ろうと言われた、渡ろうと言ったということは渡るまでが、渡ってしまうまでが出ないと終わらないわけです。イエス様が言われたことは必ずそうなると弟子たちは信じていなかった。途中で波や風が来た時に彼らは恐れて、私たちは死んでも構わんのですかとか言ってイエス様に文句を言ってる。あなた方はなぜ信仰がないのかとイエス様は言われました。信仰とは何か、イエス様の言った言葉を信じるのが信仰。簡単ですね。例えば私が兄弟のことを信じるということは、彼が言う言葉を私は信じるということです。彼が言う言葉を信じなかったら私は彼を信じてないわけ。いやそんな信じられないわということは彼を信じてないということです。その人を信じるということはその人の言う言葉を信じるという。イエス様を信じるということはイエス様の言う言葉を信じるという。これは難しいようですけども簡単、簡単なようですけど難しい。ある、それでですね、イエス様の言葉と言っても今日私たちは直接主から声を聞くわけじゃないんですよね。聞こえたとか、まあ、もちろん主から言われたという言葉がありますけども、あれは別に肉声で聞いてるわけじゃなくて心で聞いたっていうか、しかし主から言われたという言葉と、もう一つは主が書いておられる聖書の言葉というのがあります。書き言葉と話し言葉は違いますよね。はい、私たちは聖書の御言葉を読んでます。御言葉を読んで御言葉を信じるというのと、主から語られた言葉を聞いて信じるというのとあるんですね。はい、イエス様は人はパンだけで生きるものではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのであると言われました。誰に言った、これ誰に言った。悪魔に言いました。イエス様も悪魔の試みに遭われたんです。皆さん、サタンの試みに遭うのは不信仰な人とか信仰の弱い人にが悪魔の試みに遭うとは限らないんですよ。イエス様のような人が悪魔の試みに遭ったんです。悪魔はイエス様を誘惑してきたんです。ほらお腹空いたやろ、この石をパンに変えたらどうって言ったんですね。それに対してイエス様は、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのである、その後何て言われましたと書いてあると言われました。いいですか。三度悪魔の試みにあった時にイエス様が答えたのは全部最後にと書いてあると書いてあると、三回ともそう言われた。と書いてあるってどこに書いてある、聖書に書いてある、旧約聖書に書いてある言葉を引用して悪魔に対して戦ったんです。勝利したんです。ほう、イエス様は自分の言葉を使わなかった、聖書に書いてある言葉をそのまま言ってそう書いてあるって言った。はい、このイエス様が 使った言葉、やり方、こう書いてあるよって言っただけでいいんですよね。ほう、これイエス様は模範を示してくださった。サタンの誘惑や惑わしや、そういうものに対して私たちは立ち向かっていくときに、聖書の御言葉を書いてあると言っていけばいい。優しいですね。簡単や。サタンはそれで去っていったんですね。あとある姉妹の証ですけども、私は先週はこの教会に来ませんでしたけども、月1回私は平方家の教会という名前の平方に10年ぐらいいましたんで、大阪の。その時に私たちの家に集まって、家庭集会のような礼拝を毎週してたんですね。大津の教会のちょっとしたブランキのような感じでやっておりました。でその方々が、年を取ってね、みんな私たちもそこから離れて、そのうちの4人はもう80代を超えてる。私たち2人を入れたら6人はもう80代を超えてる。でみんなもう一緒に集まることはできない。1人は宇治に、1人は滋賀県に、いろいろ分かればバラバラです。しかし LINE を通して礼拝をしてるわけです。一番上の88歳ぐらいの人いるんですよ。この人ね、私はもうガラケーだけで精一杯、 LINE は無理ですとか、スマホ無理無理とか言ってた。いいですか、姉妹、無理やったら礼拝に出れません。礼拝に出たかったらスマホに変えてください。彼女は仕方なしガラケーからスマホに変えて、 LINE の使い方も分からずに一生懸命頑張って、今は LINE をやっと LINE だけできるようになった。そしてつながって礼拝ができるようになった。賛美も歌います。私はこの LINE でね、20分ぐらい賛美歌うんですよ。賛美も、そして御言葉を分かち合って、これやってます。2時間礼拝やってます。毎週やってるの彼らで、私は月1回そこに奉仕してるんです。それで第3は抜けてますけども、とても楽しい。この方々は本当に、よくやってる。礼拝にはちゃんとさ、礼拝に出れてないんですけども、信仰、もう本当に私は助かってる。この年でね、こうして家にいながら礼拝に参加できることは本当に感謝ですと言ってくれてる。この中の一人の姉妹ですけども、彼女はこういう証をしました。目の手術をしたんですね。もうとっても痛かったと。でその時に手術の間中ずっと御言葉を告白していた。そして守られて助かられたと言ってます。その御言葉とは、イザヤ書41章10節、恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。この言葉でした。この言葉を彼女は手術の間中ずっと言い続けた。告白し続けた。そして守られた。楽に終わったと。こう言ってた。証ししてました、この間。皆さん、こういうふうに御言葉を信じて告白していく。これ信仰なんですね。だから聖書って、私こんな熱いもんですけども、その中のわずか短い一節ですけども、この姉妹はよく、この姉妹はこういうタイプの信仰を持ってるんですね。もう、彼女はそんなに賢いとかね、頭いいとか、そんな感じじゃないですよ。ご主人を早く亡くして、一人暮らしです。安っぽいアパートの2階に住んでる姉妹です。その姉妹ですけど、本当にいつも元気。今もダスキンで、病院の掃除の仕事してる。80過ぎて、なおも。掃除の仕事して、で時々表彰されたりしてる。この人ね、本当に御言葉をいつも告白していくんですよ。御言葉を覚えて、御言葉を告白して、そしてこう勝利している。そういうタイプの方で、皆さんもどうぞ御言葉を、短い御言葉でいいから、自分に合った御言葉を告白していく。辛い時、悲しい時、不安な時、告白していく。この信仰は、私はとても大事な信仰じゃないかと思います。御言葉を信じることは、その言葉を語っている人を信じる。 その語っている人を信じるということは、その人の言う言葉を信じる。ですから言葉を信じる。言葉は、私の語った言葉は霊であり命であるとイエス様はおっしゃった。すごいですね。イエス様の言葉に命があるんです。私たちを生かしてくれる力がある。時間がまだいいですか。私は時々助けられてきた言葉ですね。あなた方を耐えられないような試練に合わせられることがないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道を備えてくださるのであるという第一コリント10章13節の御言葉。何かつらい時、状況が厳しい時、この御言葉を告白します。私は、神様、あなたは耐えられないような試練に合わせないと言っている。試練と同時に逃れる道を用意してくださっているという、主を感謝します。こうやって言う。はい、この御言葉は私たちの力になるんでね、信仰を励ましてくる。またこういう言葉があります。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。ピリピ2章13節。これは口語訳ですけども、この御言葉は私は多く経験してきました。私たちのうちに願いを起こさせてくださる。私は主からの声を聞いたということもないことはないけども、そういうあれが来たことはないことはないんですけど、多くの場合願いを起こさせる場合、願いが起こされる。しかし私の願いが全部神様からのものではないんですけども、自分勝手な願いもありますので、そこは違うんですけども、私たちの中に願いを起こさせてくださる神様は、そしてその願いを実現に至らせてくださるって書いてある約束。これいつも告白します。願いを起こさせてください。実現に至らせてください。この場所、津田に私たちは住むなんて考えてもいませんでした。86歳もなって引っ越しをして、こんなところに来るなんて考えてもいない。願いを起こさせられました、先生を通して。本当に、そしてもう同時に家内にも、家内は反対するかなと思ってた、同時に起こさせられた。瞬間的に願いが起こされた。それから大変でしたけど、いろいろ引っ越しの準備とかいろいろ大変でしたけども、主は見事にその通りしてくださった。願いを起こさせてくださる皆さん、主の働きかけ、私たちに働きかけ、じっと考えてね、自分勝手な願いじゃないんですよこれ。だけど願いを起こさせて実現に至らせてくださる。それは神様の良しとされるところだと。ピリピ2章13節。ぜひ皆さん、掴んでください。御言葉を掴んで告白していこうではありませんか。今日の暗唱聖句、皆さん一緒にお読みしませんか。暗唱聖句。あれ、司法に書いてるだけで、皆さんあんまり見ない人もいるかもしれない。暗唱聖句、一緒に告白しましょう。ちょっと待ってね。はい、どうぞ。天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。イエス様はご自分の言葉に責任を持たれる。私たちは自分、私なんかは自分の言った言葉にあんまり責任持てないのとかあってね、お父さん言ったじゃないあれ、言ったかなとか言ってもうすぐ忘れてしまう。イエス様はご自分の言った言葉に責任を取られる。そうですね。ちゃんと嵐を鎮めて彼らは向こう岸に行きました。向こう岸に渡ろう、あれ単なる思いつきで言ったんじゃないんですよ。向こう岸に渡ろうとイエス様が言ったのは、イエス様はそれに責任を取られる。途中何があってもちゃんと彼らはそこに着きました。皆さんは向こう岸がありますか。今自分が渡っていきたいと思っている向こう岸があるでしょうか。それは目標でもいいし、それは私なんかもうね、向こう岸といえばあちらです。あちら、あちらでどちら向こう岸は、私にとって向こう岸はもう後の世です。 もっと良い天にあるふるさとです。そこに行くのが私にとっては向こう岸です。皆さんはどうでしょう。まあ早いな、まだ向こう岸まだ早い。だからそれじゃなくて向こう岸、目指している向こう岸はどこでしょうか。イエス様が示してくださっている向こう岸があります。その目標に向かって進んでいく。主が向こう岸に渡ろうと言われているならば、主が責任を取ってくださる。ハレルヤですね。そのようなイエス様を私たちは信じていることを感謝します。お祈りします。愛する天皇お父様、こうして今日もあなたを愛し、あなたを喜びとし、あなたに支えられ、励まされ、勇気を与えられ、喜びを与えられている兄弟姉妹の皆さんと共にこの礼拝を守ることができて感謝します。またあなたの御言葉に心を傾け、耳を傾ける時を持たせていただいて感謝します。イエス様、あなたは言われたお言葉を責任を持ってやり遂げてくださるお方です。あなたは信頼して間違いないお方です。どうかここにお一人お一人の心に御言葉を持って主が語りかけてくださるようにお願いいたします。それを持って、それが目標となり、ビジョンとなり、向こう岸に渡っていく方向となっていきますように導いてください。感謝します。イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。